ニッポン放送ポッドキャストステーション。
はい、というわけで、さあ今日はね、4月の9日火曜日ですね、はい、火曜日の偽善者アズマックスと
森さん中の黒沢和子です。
あ、もう笑ってますね。
はい、
ね、
すいません、偽善者でございます。
偽善者でございます、はい、もうだって、はい、ね、はい、火曜日、はい、火曜日じゃないや、木曜日か、
木曜日
ね、
以前のね、
はい、そう先々週清水のみ、はい、ね、みっちゃんはね、
はい、
とレギュラー番組一緒なんですよ、所さんの
所さんのね、テレビ東京の、
はい、そうです。だからこのビバリーが終わるとテレ東で会うんですけど、はい、そこでももうまた偽善者呼ばわりですよ。もう俺の顔見ちゃ偽善者偽善者って言って
さすがね、清水さんですね。
いや、周りもそんな笑ってないですよ
ちょっと、東さんに言うんだみたいなね、
そうありますよね。ただね、はい、私その木曜日、
はい、
収録終わった後に、はい、水道橋博士のトークライブについ
に
行ってきたんです
よ、本番が、はい、
ね、
は
い、そこでも偽善者って言われましたけど、もうビバリーファンが来てるんですよ、やっぱ。
そっか、
ビバリーファンだけ笑ってましたね、多分。
ね、うすらうすらちょっと、ね、
うすらうすら思ってんです
よね。いらっしゃ
ったんでしょうね。はい。いや、というか博士とのトークライブすごかったですよ。はい、高円寺の、はい、パンディットっていうとか言ったかな。
はい、
で私タクシーで行ったんですけど、はい、タクシーの運転手さんが音を上げるところにありましたよ。
はい、商店街の中、
商店街の中なんですけど、行く途中までが道が細すぎるのと、はい、あと一通地獄で、
はい、
途中で、はい、すいません、もうここで勘弁してもらっていいですかって
もう入ったんです、
ね、
うん、
多分この先まっすぐ行ったところの右側だと思うんですけど、はい、って言って、はい、あ、いいですよってって降りて、そっから50メートルぐらい歩いて、はい、でもなかなか見つからないんですよ。したら雑居ビルの2階だったんですね、はい、中入っていったら、はい、なんかアジトみたいなとこです。
アジト、
そうなんですね、ここにお客さんこれね 4,50 人入るんだと思って、もういや、きつきつだなと思ってね、はい、いやだって席もね、
はい、
まあ、ちゃんと一応あるんですけど、はい、席の上に座布団あるじゃないですか、
はい、
座布団が疲れすぎてて、
あ、くたんとなってるんですね
こんなにぺったんこになるっていうぐらい、もっとどれぐらいあったのこれっていうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
もう焼く前のせんべいじゃないけど、
歴史のある場所なんですね。
そう、歴史のある場所で、タバコ臭いし
そうなんですね。
そうだから普段はタバコ吸いながらやってんだろうね、多分ね。
ね、東野幸治さんもそこ出た後に、うん、タクシー捕まえるまでお客さんと一緒に歩いたとおっしゃってました。
そう、東野さんもその会場入ってきた時に、はい、俺もとうとうここまで落ちたかって言ったらしいですから。
そうなんです、
うん、
やっぱなんか嬉しいですよね、でもね、うん、ファンの方はね、そんな近くに。
いや、だけどなんかちょっとテンションの上がる場所なんですよ。なんかどんな客が来るんだろうとか、
もうなんかもうここまで来たらコアなファンだから、も
う
聞いてくれるからこんなの言っちゃおうみたいなありますよね。
だから東野さんの時はかなりひどいこと言ってたけど、
はい、
まあ俺の時はね、そんなひどいことは言いませんけど、はい、ね、それでもやっぱね、口外しないの、ちゃんとね、みんな。
すごいお客様、ね、出てないですね。そう
出てない。だからいいお客さんが、うん、本当にコアなファンがぐっと集まるライブなんですね、うん、あれね。
本当に東野さんのラジオ聞いてたんですけども、やっぱり全国からいらっしゃる、北海道の方もいらっしゃったりとか、うんうん、ね、関西の方もいらっしゃったり、
うん、
ね、あそこに
集まるんですね。いやいや、俺だから久々に高円寺行って、はい、俺高円寺が刺激的すぎてさ、いや俺いつ以来かな高円寺来たのって言ったら、
う、
もう下手したらゼリンキンのロケ以来かなみたいな、そうゼリンキンってね、だから貧乏さんを応援する番組って言って、
はい、
大体ほら貧乏さんってなんかその役者目指してるとかね、うん、お笑い目指してるとか、うん、ね、苦労しながらお金なくてこうね、工夫して暮らしてるみたいな、うん、はい、今貧乏さんって言ったら怒られるけど、当時はね、そうやって言って番組やってたから、
うん、
そうするとやっぱ高円寺とか阿佐ヶ谷とかあそこに多いんですよ。
多いんですね、学生、うん、ね、建物もね、アパートとかね、
う
ん、結構グルメのもあったりね、
いる人が全然変わってないですね。
あ、そうが、
いや俺夕方着いて、はい、ね、腹減って、
はい、
パッとラーメン食いたいんだけどっつったら、
はい、
あ、じゃあどこどこに美味しいラーメン屋さんありますよっつって、
はい、
入ってったはいいけど、
はい、
隣に座ってる人が、
はい、
顔半分タトゥーだったんですよね。
おー、
めっちゃ怖かったですね。
やっぱそのね、はい、ロックな街でもありますからね。
そうだから綺麗にスーツ着こなしてんのに、
はい、
ウリタ純子みたいな、めっちゃタトゥー入ってて、味が分かんなかったです
緊張して、うん、それはタトゥー側だったんですか、どっちが、
う
ん、
そう、タトゥー側の方に俺は座ってたん
ですよ。あ、タトゥー側の方で、
半分タトゥーだったんですけど、タトゥー側の方に座っちゃって、横にだからタトゥーが見えてるから、
見えてる、あ、
俺辛味噌ラーメン頼んだんですけど、はい、全然辛くなかったです。
刺激がね。
刺激がね。
のそれ以上に
やったんですね。外歩いてると多分ファッションだと思うんですけど、うん、なんつうかフェイスガードっていうんですか、うん、コロナの時メガネすると、はいはい、ね、ちゃんとシールドか、フェイスシールドあったじゃないですか。
顔が隠れるやつ、ね、
あれをしてこう、うん、ね、
透明な、
はい、外でキャッキャッキャッキャッ騒いでるおじさんがいたりとか。
最高。
おお。俺どうしたらいいか分かんなかったぞ最初。
ちょっとね、うん、よくないですけども道端で酒盛りされてるおじ様とかね、うんうんうん、
いやだから浅草で慣れてるはずなのに、はい、最近ちょっと浅草足伸ばしてなかったんで、なんかそういう下町の雰囲気というか、だから住みやすいんだろうなと思いましたよ。
もう本当に私の仲いい先輩もずっと住み続けてます、
うんうん、あ、やっぱそうですか。
高円寺内で
だから博士ももう20年住んでるって言ってました。
ね、そうですよね。
いやだからまあ結局ライブも2時間半以上かな、うん、ずっと喋ってたんですよ、ね、で後半はアフタートークって言って、はい、またさらにねちょっと私の秘蔵映像とか出してね、はい、やってたんですけど、まあ、内容は詳しくは言いませんけど、はい、私が小学校の時に初めて警察に捕まった話よね、はい、ね、はい、まあ、すぐ隣のね、丸の内警察に捕まった話があるんですよ。まあ、これちょっと有名な話でね、
はい、
私が小学校の時にいたずらで山手線にマヨネーズをかけたっていう話があるんですよ、はい、でそれマヨネーズをかけて、はい、ね、警察に捕まって、はい、で補導されて指紋まで取られて、はい、で何時間も怒られて、はい、で家にね電話されて、はい、お子さん補導してるから迎えに来てくださいって言われたら、うちのお母さんが一晩泊めてやってくださいって言って迎えに来てくれなかったんですよ、で友達のお母さんに連れられて帰ったんですけど、はい、うちの親父にね、はい、また家で怒られたんですけど、はい、その時に、はい、いいか高弘と、はい、ね、もうすっごい怒鳴られて、はい、お前は小学校4年になってもまだマヨネーズの使い方が分かんないのかと、はい、マヨネーズはね電車にかけるもんじゃない野菜にかけるもんだって、
いやその、
ね、すっごい怒られたと、はい、ね、でその話があるんですけど、はい、その事件があった直後に出たテレビの、はい、映像が残ってたんですよ。で当時のテレビってすごくて、はい、なんかその愛情家族とかいうテロップが出てたんですけど、はい、最近なんか次男の高弘くんがいたずらっ子なんですってみたいなことを言うんですよ、その司会者の方が、
はい、怖い怖い、はい、
はい、で、はいはい、ついこの間も警察にねお世話になりましてとか、そんなのテレビで言うなんて今ないじゃん。
ないですね。
もうそんな大炎上じゃない、そんなの、
はい、そわそわしちゃう。そんなやつを出すんじゃない
って出すんじゃないにもなるし、はい、ね、その芸能人の子供だから芸能人だって絶対隠しそうじゃない、
うん、
そういうのも堂々と言うし、はい、ね、どうやって叱るんですか、手は挙げるんですかなんて聞くんですよ、そうですね、ちゃんと怒るときは私も手挙げますねなんつって、うちの話も親父も話してて、で子供4人出てたんだけど、はい、お父さんに殴られたことある人って4人全員手挙げてる
昭和ですね。
いや昭和も昭和よね。それでだからね、会場にいるお客さんとかもそうよねみたいな感じで、ね、いやこの40年50年で随分変わったよね。だからね、
本当にだから親って育てづらいですからね、
うん、うん、いやだから、はい、俺それ見てね、だから本当に思い出したのが、はい、そんなことさ、はい、テレビで子供としては言われたくないじゃん。
はい、そうですね、学校でも言われるし、うん、で
学校でも言われるし、はい、ね、全国的にね私捕まりました、はい、みたいなことを言わなきゃいけなくて、はい、で司会者の方もぐいぐい聞いてくんのよ、
はい、
ね、なんでやっちゃったのみたいな、はい、いや別にみたいな、だからもうその切ないね、あの映像がね、
それを見えたんですね、
それを見てね、また腹立ち、また悲しくなりましたよ本当に。
でもよかったじゃん、一人じゃ見られないですもんね。
いや一人じゃ見られない
です、ね、みんなでね共有できて、
そ
う、見せるお客様と、
そうそう
そう、すごい眠ってた、
ね、でなんかね、博士が台本をね、はい、書いてくれてたんだけど、はい、半分も進んでなかったですね
すごい。ってことは、またもしかしたら、
またもしかしたらあるかもしれないですね、これね。
冷や翔さんバージョンですね。
いや、というか、はい、なんかそういうのをやったことがなかったんですよ。そういうトークライブもそうだし、なんかそういう過去のことを話すとか、
話をする、はい。
そうそうそうそうそう。なんかほら、いいところだけを見せるじゃないけど、ね、人の悪口も俺嫌いだし、だからそういうことを一切、ね、自分のこともそんな言ったことなかったんだけど、なんかちょっと、 年取ってくるとなんかそういうことも言いたくなるのかなんかよくわかんないけど。
でも逆に
聞かれるしさ、博士が掘ってくんだよそういうのをさ。
ですね。
そうそう、博士がまたさ、はい、いろいろ調べてあって、
あーすごい、
うん、実家そんなでかくないよねとか、
うん、
確かに17坪だしみたいな、一、
ね、う
ん、回店やってたよねみたいな、 あそこに何人住んでたのとか、15人ぐらいかなとか、
すごい、
そんなみたいなさ、
うん、調べてくるんだって、すごい濃いライブです ね、
いや濃いライブだよあれ。だから来月は竹山くんっつってたから、
うわ
これまただからほら竹山くんもさ、ね、あの放送禁止のライブやってるじゃない、はい、さらにそういうとこ突っ込んでくんじゃないこれ。
できますね、もうお客さんとしては聞きたいですもんね、その空間で、
ね、
最高です。
なんかちょっと配信もねまだ今週だから来週だからまであるんでね、ちょっとね見れればね、
東さんの、ね、そうトークライブ、うん、悪口だけ言うライブやってくださいよ。
やだ
俺そういうの聞きたいですね、東さんの悪口ライブ。
いやいや俺似合わないでしょそういうの。
ちょっとでも興味あります。
ある？
はい。
いや俺みたいのが言うと本当に人聞こえない。
普段言わない方が言うってことはやっぱりとどめわかんないじゃないですか。止めようがないから。
そうそうそう。
どんな風なの出るのかなと思って。
いやいや俺の正直なとこ見したらもう最悪だと思うよ多分。
そうなんですね。それは嫁にも見せてない。
ええ見せてると思いますよ。
あ見せてる。
だからめっちゃ怒られますもん。
あそう。
片鱗が見えただけでめっちゃ怒られますもん。
互いにそう思いながら、うん、あれですね、
ええ、それを見てるからうちの娘は安めぐみのことを鬼めぐみって呼んで
る。はい、ええ、そうなんですね、
はいはい、
あでも東さんは娘さんにも気に入られたいから、ええ、娘さんの前では
そういうめちゃくちゃ優しい、
優しい、ええ、うわ
めちゃくちゃ金払いし、
うわ嫁からしたらいついいとこだけ持ってきやがって、はい、
そういう感じです。
でありますね、面白い、
ね、
芸能夫婦でございます。
芸能夫婦ってね、普通の家にはない苦労がある。
本当ですね、うん、ぜひその
お互いの事務所が絡んでくるから、
うわめんどくさいですね。
これやっちゃダメあれやっちゃダメってことありますからね。あちょっとずいぶんね時間もいっちゃったんで、ね、
すいません失礼いたしました。
はいじゃあそろそろ参りましょうか。
よい子のあれの深夜さんが登場、
東隆弘と
黒沢和子のラジオビバリーヒルズ。ゲーム実況の第一人者の有野さん、この度新しいゲームが発売されたそうです。
はい、こんな、そんなこんなで今日も1時まで
生放送。
日本放送ラジオビバリーヒルズ。